山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子と
佐竹海里の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
一人多いよ。
多いよ。
うん、
久しぶりだね。
ね。
何この返し。
なんかね、違う。いつもならね、ここでね、岡崎さんがね、うん、はいということで、
そうなの
ね、
はい、
ずっとね、待ってたんだけどね、案外来なかったから言っちゃった。
そう、だからすっげえ、ずっげえ見ちゃったもん。
あっち言わない。スタッフさんこの後何も言わない。OK です。とも言わないから。
ねえ、と思って。
すっげえ、すっごい見ちゃった。撮れましたとかも言わない。そう。ちょっと余韻、いつもこれぐらい残しなかった？あれちょっと言ってるったの。
あ、ほんとに？
多分、ちょっとだけだと思うけど、あっち向く余裕があった。
あのね、ちょっとね、キョロキョロしてる人がいるから、これ読んで。
日月りおさんからいただきました。
ありがとうございます。
一言お便り係になってる。
え？
とあるイベントの帰りの飛行機での出来事です。うん、ショートカットにイメチェンしたこっちゃんの可愛い姿を思い出し、可愛い姿を、可愛い姿を。
わかった、わかった、わかった。壊れてるよ。
大事なことやからね。
ね、何度も言うよ。ニヤニヤしながら機内テレビを眺めていたのですが、ふと聞いたことのある声が、
うん、
パリのスイーツを紹介する番組、
うん、
かっこ国際線の機内食に採用するスイーツを紹介する番組のナレーション、うん、これって佐竹海里さん、すごい偶然です。いやいや、むしろ運命、ネタの神様が降りてきましたよ。
ほー、
でちなみにこれは正解なんですか？
正解でございます。あの ANA の、 あの機内で流れる PLL 名の、
よく分かったよね。
特に言ってないので私はあんまり
ね。私は聞いてたけど飛行機乗らないから、
ね。まあ、そうね、
そうね。
しかもこういうスイーツの
ね、 スイーツのね、
すごい高いマカロン。
マカロンはね、2時間置いたら美味しいんだよ。
あなただけね。
え、それふにゃふにゃになりませんか？
逆逆逆、
パリパリになるの。
乾くんだよ。
それ乾燥する。
そう、
パリパリって言うと聞こえるけど、パサパサ。
そう、そういうこと、そういうこと。
そうだよね。
それがいいんだよ。あれ
水分持ってかれるの絶対。
パサッとして中がふにゃっとするのがいいんだって。
そう、でもこの極上スイーツはそんなことをするのがもったいないよ。
もったいないでしょ、超高いでしょ。パリなんとかだっけ。
PLL。
あ、絶対違
う。一文字もあってなかった、ね、
本当だ。漢字、
パリ、パリのスイーツだから。
あ、そうか、そうか、
パリ
惜しかった。
そんなわけでちょうどいいね。
ね、
フリネタ多いじゃん。
これは
日月さん、髪降りてます。
髪降りてきたね。
なんと今回カエリちゃんが、
はい、
お邪魔いたしました。
ね、前回に引き続き、このね、4年目から5年目にもゲストが入ってますよ。
はい、
皆さんがね、ゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲスト、わかったわかった、ちょっと待って。
だからね、
そうそう、
本当にゲストさんを呼んだら、今回のテーマちょっとやってほしいことじゃないですか。ゲストさんを呼んだ後にやってほしいいいことってやると、やっぱゲストさん呼んでくださいはなくなるんですね。
本当だ。
なかったよ
ね。なかったね。
全然ない。そういえばってことは次は誰々さんですよねとかっていうこともない。
あ、ちょいちょいちょいちょい、じゃあゲストさん呼べばもうゲストさん呼んでくれとは言われなくなる。
まあそうだね、ゲスト呼んでるしね。てか準レギュラーでしょ。
まあそうだね、ゲストじゃないんだ。
そうだよね。もう、え、どこまで。そのライン
もう一回来たらもうレギュラーみたいなさ。
でもあれ、でも一緒に出んの初めて。
そうなの、私の前回いなかったから。
そう、
そうなの。
一番最初はピンチヒッターでしたもんね。
そうだ、
埋めた穴をね。
一生懸命ね、そっからガラガラした声を頑張ってた。
そうなの、
マネージャーのりこです。
似てないから。似てないから。
お肉食べたい。
やってたやってたやってた。お肉食べたいをずっと言ってた。
そこは否定できない。
そんな感じですよ。
うん、
ということで、ね、はい、今回はこの4人で楽しくお届けします。ということで、
はい、
久しぶりに、
うん、
ゲスト、あ、久しぶりじゃなかった。ゲストは久しぶりじゃないけど、カエリちゃんは久しぶり。
そうそう。
合ってます、
合ってます。
日本語的には。合ってますよね。
はい、
そうですよ。はい、楽しくやりたいんですけれども、はい、5年目突入ということで、
はい、
今回のテーマは皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。
はい、
この番組で、
5年目なんだし、うん、そろそろ本気でやってほしいこと、うん、
本気ではつけなきゃダメです
よ。なんか、でもさ、よく聞いてるよね、うちらね。う
ん、
う
ん、なんかやってほしいことないよ。
聞いといてさ、やんないよ。
やってない。
聞くだけだよね。
うん。うん、
でも見て、ゲスト様というか、
あ、そうだ、ゲスト様
ジュネギラとかを、こういうふうにね、うん、呼べることができて幸せなわけじゃないですか。
はい。で、皆さんがやってほしいと前に言ってたことは少しクリアして
る、ね。あ、確かに。
そうそう。だから、ちょっとずつ、ね、ちょっとずつ、4年目が終わり、うん、5年目になってやっと、うん、
やっと、やっと答える。
そう、本腰を入れてやり始めました、ね。
こっちゃんが消えました。こっちゃん笑ってる。
おかしいな。ということで、皆さんからそのやってほしいことっていうのが、はい、結構そのゲスト様が消えたことにより、うん、ちょっとバラバラに。
あ、バラバラに。
バラバラかな。
バラバラ。
ほぼ同じ内容だったけど、まあ、とりあえず、
まあ、とりあえず、ね、せっかくなんで紹介したいと思います。はい、これはですね、
あ、また
リオさんだよ。あ、これね、さっきのはゲストの振りということでご紹介したので、こちらの方がそのやってほしいことということでいただいております。ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回はナルラジやってほしい。
いいんだよ、言って帰るとこんにちはって。ナルラジファミリーだよ。
あ、言った。言った言った、ごめんごめん。
ギリギリマイク入る。
そっかそっか。
ごめんね。
はい、なんか面白い。今回はナルラジでやってほしいことを募集ということですが、はい、登録とか、
うんうん、
実現度が低いことより。
いや、ねえ、こんだけ言ってやらないんだから実現度は低いよね。
確かにね。2年間やって
ない
とか、ね、
知らない時に突然やり始め
た
から、ね。
そうそう、急にね、ポンってくるかもしれないからね。はい、こう、うかつなことはあれだよ。言わない方がいいよ。
あ、何、うちらが？それとも、リスナーが？
リスナーが。やらなくていいんだってなっちゃうからね。
ああ、こっちがね。
はい。割と前向きなのを考えてみました。うん、というわけで、新コーナーの提案です。ということで、ちゃんとリアルに、真剣に考えてくれました。
こちらコーナー。
ない。
まあいいや、はい、どうぞ。
ですね、まず一つ目は、ナルラジに関する疑問質問に答えてもらうコーナー。うん、なぜ何ナルラジ、はあ、言いにくいな。
語呂がいいね。
なぜ何ナルラジなのかな。
なぜ何ナルラジ、カッコ仮。例えば、よく岡崎さんがナルラジはって挨拶を使う人と使わない人に2パターンがあるよねっておっしゃってます。よくは言ってないと思うんだけれどもね。うん、そもそも番組の公式の挨拶なのかという疑問みたいな感じで、うん、これは使いたい人は使えばっていうことでずっと提案してますよね。
別に決めてはないですね。
うん、そう、はい。そのままでいいんじゃないのっていうことですね。
はい、みたいな、こういうような疑問ってことですね。
そう、そういうような疑問に、これはじゃあリスナーに振っちゃえばそうだってことになるっていう、そういうコーナーですよね。
ナルラジのなんかわからないことをコーナーにするってこと？
そう、しかも、この先ありますよ。
そう。そもそも、みたいな疑問に、パーソナリティと、場合によってはリスナーに調査してもらって。
まあ、ほぼこっちだと思うんですけど、ね。
そう。
そうだね。こっち多分答えないね。
うん、こっちはね、多分ね、分かんない、どんどん分かんない方向に入ってしまうので、うん、リスナーに調査してもらって、疑問を解消していくコーナーです。
え、ナルラジに疑問なんてある？
だから今出てたじゃないです
か。そう。ナルラジはって、あった方がいいの？どうなの？みたいな
疑問ってこと
で。で、その答えは今私の方たち、こっち側としては、使いたい人は使ってくださいっていうような感じでご紹介してるはずなので、うん、番組でいただいた時に、言ってください。うんうん、挨拶使ってくださいっていう感じなんですが、ほとんどの疑問質問はナルラジ博士の一休さんに尋ねたら一発な気もしますがっていつの間にこれこそ私疑問に思うんだけど、いつの間に一休さんがナルラジ博士になったの？
いや、でも多分私たちが、ね、
作ってくれてたら、
あー、番組を一からもう全部何回も聞き直しているから、
うちらより詳しいと思うよ。
いや、多分もう多分4年前のことなんてほとんど忘れているので、
うん、
先月のことだってね、
うん。
そうだよね。
難しいよね、思い出す。
難しいよね、思い出すの。
それ別なんじゃない？理由が。
ラジオ関係なく。あ、
病気的な話？
ちょっと衰え。
あ、衰え。多いというやつ。あっちゃー。
本当に昔からだけど、覚えてたんだね、昔からね。
振り返らないっていう方なのね、こっちゃんはね。
そういうこと！
振り返るよ。反省するし。
でも、私は、
もするよ
たまに、ちょっと老いが入ってきてる気がする。
あ、人によって違う、ね。
そう、人によって違うような気がするんだけど、はい、今日の晩ご飯忘れたとかね、そんな感じなことみたいなのも入りつつあるんですが、
はい、
これが、その、公っていうのかな、大きいくくり、番組としての大きいくくりなんですが、 次はパーソナリティさんの担当のコーナーです。
おー、なるほど、
はあ、例えば岡崎先生はツイッターだとよく料理のことをつぶやいているのに番組中だと全然言わないじゃないですか。もったいない。
聞かない。
言わないっけ。岡崎さんには家庭的なところ、女子力が高いところを料理ネタでアピールするコーナーを提案します。
あ、いいんじゃない。
料理できんだ。
あ、ひどい。
言ってない、言ってないよ。
そう、言ってない、全然ないですよ。
あら、結構、私、結構料理してるんですよっていうのを言ってたような気がするんですが。
聞いてない、聞いてない。
聞いてない、知らなかった。
あ、じゃあ、これ、一家さんに聞こうよ。
私、ここ、5年間の間に、
先生が本当に、
あのね、どっかで一休さんがね、私たちの冬を振られると、やらなきゃいけない使命感に
置いてある。そうそう、やめろ、ごめん、ごめん、一休さん。
みたいな書いてあったから。
ごめん、ごめん、一休さん。
また4年間を聞き返さなきゃいけなくな
っちゃう。今のなしよ、なし。
そうか。
4年間からね。ねえ。なんか、うろ覚えでいいから。
覚えてる範囲。
そう、覚えてる範囲。
じゃあ、その、4年間の間、聞いた感じだとあったかな、ないかな、ぐらいの感じで。
そうそうそう。個人的な感じでいい。
でも、これどうせだったらさ、女子力の高い岡崎先生が、うん、女子力のやや足りない人に女子力を上げる。
おや、誰のこと、誰のこと、誰のこと、誰のこと、
誰のことない、
誰のこと、誰、カリちゃん。
いや、皆まで言いませんが。
そもそも女子力ってなんだ。
何何それ。
美味しい。
美味しい。
え、こんな感じで。じゃあ、どんな感じでか、料理の番組をしたいかっていうのを、またじゃあ、ぜひ考えてください。
また投げた。
投げんの。
また投げたよ。
普通に紹介しても面白くないよね。
分かった。じゃあさ、リスナーさんからさ、玉ねぎ、椎茸、ごぼう、はいって言われて。
あ、そう、どんな料理みたいな。
じゃあ、これをこうして、こうして、こうします、みたいな。
あ、それいいかもしれない。
それいいじゃん。
それいいかも、食材。
なんか、すごいね、ちゃんとコーナーっぽくない
？面白い、面白い。
ね、今まで、何にもなかった
みたいな感じで。
ね、それ全部、炒めるって言わない。
そして、塩、胡椒、終わり。
毎回、それとかやめて。
でもね、私、今一番、美味しいと思うのは、やっぱり、温野菜だと思います。
あ、蒸しちゃったの。
そう、レンジでチンみたいな、下に水入れて貼って、お塩とかで食べるのが一番美味しいと思うんですよね。
そう。
はい。バーニャカウダが好き
なんですけど。おかえりちゃんならもっと手の込んだことにしてくれるよ。
そうよ、そうよ。本当の女子力高い人来ちゃったの。
偽の
推し状
キョロキョロキョロキョロ。
今、クックパッド先生っていう便利な。
そうそう。困ったら、それこそさっきのごぼう、人参、玉ねぎ。で、ポンと入れると、クックパッドから出てくる。
ダメじゃん。
いや、でもそれ出て、それを作るところまで。
そうで、作ったやつをまたクックパッドに再アップすればいい。
作りましたって。
作れっぽ
こういう感じ。
クックパッドさんでもね、私見たことあるけど、かぼちゃの調理の仕方みたいなので、床に叩きつけてたよ。
それは多分特殊なのを見ちゃったんじゃないの。
石のある。
ま、
コンクリートに。
それアフリカ版ゲマパンとかじゃなかった。
あ、そう、日本版じゃなかったんだよ、
ゲマパンが。日本版だよ、みたいな。
でも、やり持った人。
ねえ。
じゃあ、訳してあったのかな、日本語で書いて
あ、そう、多分日本語で訳したらそんなっちゃった。
入れる、みたいな。
入れて。多分、かぼちゃのあれが、包丁でこう切るとすごい大変
だ。硬いじゃない？
それのやり方を、こうしたらいいよっていう。
めちゃめちゃになるね。
でも、クックパッドって基本リスナーさんの投稿みたいなやつ。
そうそうそう。
ふざけて送る人もいるんだ。
それも、それを採用不採用にする人はいない。
いないの。自分でアップするから。
あ、そうなんだ。で、人気のある人は、だから、
上位になって。
そう。だから、面白い人もたまに上がってくるから、たまたまかぼちゃで面白い人が、上位ランクになったっていう
のが、
もしくはアフリカの。
そうね。
パパと言っちゃ
った。バカヤな、
バカヤな。
なるほどね。
はい。それからね、
まだ終わってない。
終わってない。終わってなかった。
私ので終わってるからね。やばいな、あれたくさん読めるって言ってたのよ。それから、某朗読会に参加したリスナーさんが口を揃えて、他では見たことがないようなこっちゃんの本気を見た、というので。
おかしいよね、これ。おかしいよね。
じゃ、でも、こっちゃんが仕事をしてる場所をほら、リスナーさんは見たことがないからね。
いや、でもさ、オンエアとかさ、見てくれてないってことになる。
じゃ、だから、こっちゃんの口から出てる、こっちゃんの姿込みってものを、そうそう、喋ってるっていうの見たことはないわけ
だ。そりゃそうだ、やったことない
でしょ。だから、その姿を見てってことでしょ。
芝居をしてるところはね。
そうそう。というので、とにかく、なるラジでも、こっちゃんを本気にさせるコーナー。
そうだよ。
そうだよね。
を提案します。とにかく、いろんな提案、お願い、無茶ぶりをして、つ、うん、んでも、出れでも、萌えでも、全部これじゃん、もう。こっちゃん、本気にさせるコーナー希望です。本気に演じさせるってことかな？
なるほどね。
ね。台本がなければやらないが口癖のこっちゃんには台本付きで送るのも良いですよね。
いつも本気だってば。
いや、だ、え？って、全然なんか、どうすることなのかがさっぱりわからない。
台本とか送って、これを、
本気でやる。
本気で、
本気で読め。演
じてくださいってことよ。
あれで、
だからいつだって本気だってば
そうだよね。そうだよね。
てか、音声で聞くとさ、そうそう、こっちがどんだけこう汗かいて、うわーって芝居やってるかは見えないけど、大体本気じゃない
ですよね。ね、いないよ。
台本いただいたら本気ですよ。
うん、みんな全員ダメ出しが来てるぞ。
まあまあ、舞台とかね、久しぶりだったんでね。はい。はい、そして。
はい、で、最後は、今月は藤本ちゃんがいるかいないか予想するコーナー。まだ言うか。
いるよ、いるよね。
ね、最近いるよもおかしいけどね。
まあ、最近大体いるよ。うん、
単純にいる、いないを想定して送って、比率を発表するだけのシンプルなコーナー。的中率の高いリスナーを表彰とかいいですね、ということで、もちろん発表は藤本さんが担当。うん、いない予想率が高いと凹むかもしれません。
っていうか、絶対
なっちゃうかもしれないよ。
そう、絶対みんないないって言うって。大体のリスナーが今月はいねえって絶対言うって。先月いたんで今月いないって絶対言うって。
ね、でもそれも来なくなったよね。
そうだね。
挨拶のところにいつもさ、今月はいるかどうか分かり
ません。そうそうそうそう。
なんて言うのもなくなったし
ね。ねえ、枕言葉みたいに入ってたの。
そうそう、大丈夫なのよ。
ね、
そう、だからもういるかいないかはもういいかな。
この中で使えるとしたら料理のコーナーぐらいじゃない？
そうだね。クックパッドさん。
うん。
クックパッドさん。
あ、題名が？そのタイトルのコーナー名が？クックパッドさんっていうの？
クック岡崎さんでいい？
あ、それでいく？
クック岡崎さん。
クック岡崎さんのコーナー。
大根、人参、
どうぞ。ね、だからそういうリスナーは食材を書いて、そうそうそう、
冷蔵庫に
メールしてく。
バターとかね。うん、
それいいね。
それいい。それしか使っちゃダメですよ。あの、コンビニ行ってあれ買ってこようとかダメです
よ。ちょっと待って。え、待って待って、でも調味料はさ、
じゃあ調味料は
食材だけにしてさ。
そう、なんか、あ、じゃあちょっと豚肉買ってきますみたいな。
これ私だけじゃなくても、例えば、今日冷蔵庫開けたら何々と何々が何々しかありませんでしたっていうのを、3人で答えたらいいんじゃないの、
う
ん、
え、
どういうこと
だって今。
どういうことどういうこと
私だったらこれを
作る。そうそうそうそうそうそうそうそう。
え、待って、うちらも料理すんの
じゃあ料理するっていうか、想定して。
想像料理するってことでしょ。
そうそうそう。
妄想料理。
妄想料理。
炒めるしか言わないよ。うん、
じゃあムース。
ねえ。そんなの、だってそれ岡崎先生のコーナーなんだから。
岡崎先生の女子力が高いところアピールする
コーナー。そうそうそうそう、そういうコーナーなんで、それ、なんだったら、その日、紹介したやつ次の月に作って持ってきてくれてもいいですよ。
あ、でもね、ごぼう、大根、ね、そう、人参とかだった
ら。あ、いらない。
でしょう、野菜、私野菜しかほぼ作らないので。
そっか、いいや、じゃあ。
なんで、なんか違うコーナーになってきてるけれども。ね、
まあ、まあ、一番最後の追伸をちょろっと覗き見て今、戦慄
が。何、何、何
えっ、ー、と、PS、最後に大事なことですが、ミニコーナー案なので、
うん、
3分から5分程度のさらっとした流れがありそうです。
待って、よくさあ今時計を見てごらん。この一枚のメールを読むのに私たちどれだけかかってるかっていう話。
最後の文が大事ね。
うん、大事ね。
深く話を広げない方が良いと思われる。
余すところだけ広げた。
広げ
た。
広げちゃった。
広げてないよ。普通でしょ。
私たちにいろいろ言っても無理なんだよ。あれおかしいな。今日私ね、いっぱいメール読めるかななんてちょっと思ってたの。
ちょっとね、
でもね、シミュレーションはしてたんですけど。
ね、最初からなんかびっくりしました、
ね。びっくりしました。
あ、さあ、次行こう。
はい、じゃあ、試しに送ってみてください。各コーナー3人にやってほしいもの。
三人にやった、あ、うん、
それぞれのね。
はい、
お願いします。行きましょう。
大丈夫かなこれ。はい。はい、こっちゃん。ふか、おかしゃ。
え、なにかの何今の
本気になって、こっちゃん
本気になってい
や、おいが、おいが来
ちゃった。え、今なんて本気だよこっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジオ
今何に引っかかったのかがわからない。
ちょ、岡崎先生が、違う違う、見て、岡崎先生だけ漢字で書いてあってさ。
ちょっと、いつも、いつものことでしょ
ここにないもの読んでて。
10月更新の第48回、みはる姉さんの妙義に笑いゆえに割愛された4周年目お祝いメールに泣くリスナー多数。副題長い。そして企画で紹介いただいた副題をさらされる名誉をいただいた一休。
割愛。
嘘嘘読んで読んで
違う、一休、あと、ダモスイー
またまた
言ってくださそうか。はい。まずは、ナルラジー5周年シーズン突入おめでとうございます。
ありがとうございます。
5年目を迎えるにあたってのお題、本気でやってほしいことについて投稿します。うん、ナルラジーにやってほしいことは、やっぱり公開録音もしくはイベントですね。自分は第1回の公録に参加できていないので、
うん、そうですよね。
え、そうだっけ、
うん、そうそうですよ。新しいリスナーさんですもん
ね。そうですね。
はい、ああ、そっか。公録への憧れが他のリスナーさんより強いのかもしれません。うん、早く岡崎先生と藤本ちゃんに、初めましてのご挨拶がしたい。うん、そしてまたこっちゃんにいじめられたい。
なんかイメージというかね、
という思いが日々強くなっています。なのでぜひナルラジイベントを早急に企画していただきたくお願いいたします。
うーん、
いただきました。
そうだった、公録に関してはね、またいくつか来てますね。
は
い、もうあの生き字引の一休さんは新しいリスナーさんなんです。
そう、生き字引なのに。
そうなの、生き字引なんだけど、
データを勉強したわけ。
そうなの、全部にこういうね、
復習して
副題を全部
作ってくれて、そう、第1回目から
わかりやすく、
でその副題見るだけでそのラジオ全部わかっちゃう。
そう、
あれね、そうだった、そうだった、みたいな感じ。
この内容、こうなんだって、もうほんと一目でわかるの。
うん。
すごい
ね。でもやっぱり、それが一番多いですよね。もうそのまま他のも紹介してもいいぐらいに。
うん。
うん。うん。うん。うん。うん。あれ？しない？
うん。してして。
次あなたの番よ。
あ、私？ネオチムシャさん。
順番ってなんだろう。なんだろうな。
ネオチムシャさんも今回のテーマが、ナルラジ5年目に向けてやってほしいことということで、私はもちろんナルラジ公開録音です。
ああ、そっか。
うん。他にもいるよね。
そうだね。
まあ、いましたね、いっぱいね。これはまたちょっと違うですけど。
あ、本当
違うですけど。
違うですね。ね、萌えキャラ、萌えキャラなの？
日本語もままならない
。多いで。
多いか。
多いで。私は多いだけどね。
そうなんですよね。
これはね、ちょっとね、違う放送に来てますよ。はい、朝バーさんですね。ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは朝バーです。ナルラジ5年目突入おめでとうございます。毎月の更新は大変だと思いますが、今後も末長く続いてくれることを期待しております。さて、今月のテーマ、ナルラジでやってほしいこと、気持ち的には第2回の公開録音を開催していただきたいんですが、なんとなく無理なのかな、的な気持ちを感じて、
ね、
なんかこの頃こういうことになってるよ。
なんか諦め始めてきた。そこがチャンスだよね。
チャンスチャンス、どっちの方向にチャンス、
うん、まあ、それは言えない。
あ、言えない、それは言えない。
そこで、公開録音が無理なら、はい、もう少し敷居を下げた企画だったらどう、いかがでしょうという、提案でございます。
ははは。
その企画は授業参観日ならぬ収録参観日です。こっちの方が高くないかなって思うんですけど、うん、公開録音は会場の手配、参加するリスナーへの連絡、公録用の番組編成など通常の収録に比べ準備運営に負担がかかると思います。なのでナルラジの収録はいつも通りに行ってもらって、我々リスナーが勝手に収録の様子を見るという形なら、運営側の負担は公録に比べぐっと少なくなるのではないでしょうか。もちろん収録現場に入ると邪魔になると思いますので、カーテンさえ開けておいていただければ外から、観覧できると思います。
覗き見
さ、覗き部屋だね。
そう、覗き部屋ってこと。
覗き部屋だな。
見せ物小屋みたいな。
そうそうそう。
でも、それだと近隣の住民から苦情が来て問題が出てきそうですよ。分かってんじゃん。なので、ユーストリームで配信してはいかがでしょうか。幸い、ユーストリーム配信は、こっちゃんが朗読劇の PR 番組の時に経験済みなので、配信方法は分かってると思いますよって。
でも私が配信したわけじゃないから
ね。
ね、ね、あの、機材も iPhone 一つで OK なので、とてもお手軽、本当。ね、問題点としては番組配信前に内容が分かってしまうということですが、それは公開録音も同じことなので問題ないと思います。というわけで、ぜひ収録参観日の実現をよろしくお願いします。
そうですね、
収録参観日
は結局、まあ、スタジオに来ていただくっていうことはすごく難しいことだと思うので、
まず場所が、
まあ、私たち誰かいなかったりとかするっていうね。
あ、こっち見ないでくれる？
違う。
みんなこっち見ないでくれる？
そういう意味じゃないよ。
すっげえ見つめられてるけど。
とかね。
カイちゃんも見てるしね。
あるから、ね、来たら3人いなかったとかそういうね、
ね、
もあるかもしれないしね。だといろいろあるので。
公開日でこの辺でやってますっていうような、なんていうの、ベイ FM じゃなくて、なんかね、すごいそういう、クリアな場所でやっている収録現場ではないので。
ああ、そうそう。ガラス張りとかじゃないから。
あ、もう
外に向けてね。外に向けてのガラス張りみたいな。
あれを想像する。
ね、あれ想像されるとカーテン。 カーテン開けるだけって思うかもしんないけど、
そうそうそうそう、
そういうスタジオじゃないので。
ない。ない。みんなが思ってるカーテンはカーテンじゃない。
そうですね。
まあ、そうですね。そういうのもあるから、どちらかというと、ユーストリームとかの方が実現しやすいもの
です。いわゆる生放送ですよね。
そうですね。
大丈夫？生放送ね。
うちらが生放送。
今すごいリアルな声が聞こえてきた。
大丈夫みたいな。
大丈夫
五感に混ざってた。あなたたち大丈夫みたいな。
時間とかいろいろあるよねみたいなのが。
切っちゃえばいいんだけどね、時間とか
はね。まあまあ、切れるでしょ、だってあれ時間来たら。
バツッ。
バツって切れるでしょ。
それはそれでひ
どい。大丈夫だ。このボタン押せばいいだけ。
だからもう先生の笑い声で終わるみたいなね。
ユーストリームは私、友達とよくやっていて。
あ、そうなんだ。
で、本当に
これ気軽でいい。
気軽。
なんか iPhone でできちゃうんだよ。
前ちょっとコントの舞台に出た時に、この演出のゴブさんっていう人とゴブ散歩っていうのをやりました。みんなで、はい、ゴブリン串田でーすって言って、その持ってる携帯でこうやって撮って、なんか、今ラーメン食べてますみたいな。
へ
ぇー。じゃあねーみたいな。
そういうのでいいのであればね。
ね、
多分。実現しやすいかもしれないですね。
そうそう、多分何日にちょっとやってみますみたいなのが、急に入ってくるかもしれないよっていう。
そう、で、なんかそのユースト取り始めるとツイッターに今ついつい、
あ、そうそう、なんかメールは
なんかね、連動してこうやったりとかでき
るっていう話は聞いたことがあるので、事前にそうメールを募集するというよりは、
舞台の時にいろいろやってやって、まあ私がやったわけじゃないん
です
け
ど、そうかそうかそうか、
やってくださってて
全部整ってたからね、
整って私は喋るだけっていう感じだったんです。
多分今のこの収録の状態のまま、これがそのまま生放送という形で流れる形式でやれるのであれば、これはすごい現実的な、
そうですね、ちょっと考えていきたい。
そう、5年目にもなったし、とうとうなる味生放送
生放送いいですね。
大丈夫かな。
その代わりちょっと酒飲むぞみたいな。
飲みません。誰も飲めないじゃん。
全員飲めない。
そう、全員飲めない。
今見渡したけど飲めない。
誰も飲めないよ。
それは機材回してる人ぐらいじゃない、飲む。
それは絶対飲まないとやってられないよっていう。
そっち？そっち？そっちなの？
なんかね。あ、そっか。
じゃあユーストに関してはじゃあもう前向きに検討させていただきます
ね。で、収録も、公開録音も、そりゃ、できたらいいけどねっていうところですよね。
じゃあ、公開録音は、ちょっと当分できない、予定もないし、できないかもしれないですけども、私、定期的ライブやるから来なさいよって。
お
ー！そこ？なるほど。
定期的じゃなかった。ごめんね。たまにライブやる。
定期ではない。
定期ではないね。
すごく久しぶりだった、そういえば。
そうよね。
そうそう。いろいろね、イベントとかもね。ここんとこちょっとポンポンポンとやってるからね。
あー、私もちょっと今年はちょっと忙しすぎて、コミケとか全然参戦できなかったんだけど、うん、来年以降は定期的にちょっとコミケの方ではなくてコミディアの方でっていう同じような創作のイベント会場があるんですよ。そっちの方に出ようと思ってるので、例えばそこで何か一緒にできるんであればっていうような提案の仕方とかもできると思うので、
そこに私たちが遊びに行けばいいんでしょ。
そうそうそうそう
そうそうそうだね、そうだね、
揃っちゃうんですよ。
そう、その件猫耳つけてもらいますよ。
なんてなんて
なぜって猫のブースだから。
あー、なるほど。
そうそう。
でも私あれだよ、
ハードル高いな。
こちゃんの朗読劇見に行った時に一番前の席にリスナーさんが座ってるの見えたぜ。
もしかしてラブみたいなやつ。
そう、ハッピーハッピー、タオルとか持ってる人。
タオルでしょ。
そう、タオル、そう、タオル持ってる人いて、きっとリスナーさんだなって思って帰ってきた。
まあ、まあね、リスナーさんは誰一人気づいてないわけ。
そうそう。
ちびことさんいましたかは言われたけど、藤本さんいましたか。
そうそうそう。そう、一緒に行ったのに。
そう、気づかず帰ってた。
あー、なんかね、多分ね、うまくやれば面白いことになると思います。
ね、そうですね、いろいろね、せっかくね、
5年目なんだし、いろいろと。で、カリちゃんも巻き込んでね。
そうだ。
はい。
行ってしまったが、うのつきみたいな。
なんか出てる出てる。そうですね。
こういう企画をしてるときに隣に座っているのがうの
つき。そうだね。まあ巻き込まれるってやつよ。
準レギュラーだしね。勝手にね。
何を踊ればいいですか。
踊るか。
踊るね。
言っちゃった。
衝撃的な歌でダンスを。
ずっとリスナーが何かをします。ね、いろいろね、やっていきたいですね。
ぜひとも皆さんが期待していることを実現して、
うん、だ別に公録やらないなんて言ってないからね。 登録だってやりたいんだよ、
ね、
私
ただ、そう、あの、スケジュール的、本当にいろんなもののね、
そうなんですよ、うん、大人だから皆さんお分かりいただけるか
と思いますが、ちょっと先に先に伸びてるけど、やらないとは言ってないから。
うん、そう、うん。でも、一番短いところでちょっと生放送はいいかもね。
ユーストの方が実現率は高そう。
高いかもしれないですね。うんうん、まあ、その時が来たら、きちんとね、そう、お知らせして、ね、急にやってやったよとか言わないと、ね。あ、信じてください。
あ、でもあり得るかもしれないよ。
あごめん。
それは言わない方がいいだから。
そうだね。そのまま録画放送が見れる、
ね、あ、そっか、
そのままじゃなくて置いておける
って
言っとくけど、でも画像は見せないよ。
あ、
私たち
動画ではないってこと
で、あ、動画ではない、
そうそうそう、
あ、パンダとか
そうそうそう、あーってなってるパンダとか、
なるラジ放送中っていうのね、こう掲げて、ね、
みんなの落書きが書いてあったりするかもしれないけど、
しもちゃんが喋るとき焼肉の映画です
、あ、そうそうそうそう、わかりやすくね、
その時にあれだったら料理するよ、そしたら
おお。
材料がこれでとか、そういう画像は見せれるんでしょ、多分。
なるほど。うん、あ、じゃあもう、
出来上がりみたいな。
やっぱりそれ。
なんか、
岡崎さん。
岡崎さん。
でもじゃあ、あの、野菜嫌いの藤本ちゃんでも食べれるような野菜料理とかね。
ないね。残念ながらないね。
あるよ、
長い、長い付き合いだけど、食べれない野菜はずっと食べれないもん。
そうだね、
急に食べれるようになったりはしない。食べれる野菜は食べれるけど。
そうそう、あ、そう、あ、食べれるのは正しい。
食べれる野菜の組み合わせを考えるのが、まあ、パズルゲームみたいな。
あ、そうそうそう。カリちゃんはやってくれるもん、それ。
すごーい。
私の食べれる野菜だけで料理作ってくれるもん。
すごーい。うちは余り物でしか考えないからね。特に冷蔵庫にあるものっていう感じで、
これ、まあ大体ね、でも、あの、藤本ちゃんちの冷蔵庫だったら多分、藤本ちゃん食べれない野菜は。
あ、入ってない。そっかそっかそっか。
でも、まあ、野菜が入ってる。
そうそうそう。
野菜が入ってるのは見たことない。
卵とバターは常備されてたよ。
すごい以
上。卵とバターしかない。
あと、キララトークになってお
る。すき焼きのタレしか入ってない。
ごまだれと。
ごまだれ
と。アイスクリームが入ってる。
あ、あとアイスクリーム入ってる。
それ美味しいかもね。ご飯にかけて美味しい一品を。
おー。
カレーとかいろんなもので作るとかはいいかもしれないですよ。
あー、うまそう。
まあまあね、そんな感じで。ちょっと実現化しそうな感じじゃないですか。
うん、ちょっとあの、今のユースト配信に含めて、そういうコーナーがあると面白いんじゃないかっていうことも。
思います。
はい。
はい。
お願いいたします。いやー、ヒートアップしちゃいました。おかしいなー。今日、ゆっくりいろいろ紹介できるねって言ってたんだけど、
大半が日月さんで。
しかも本人は3分から5分でいいですよなんて言ってるのに、めっちゃ使っちゃった。
いや、別にあの、日月さんのメール3分4分でいいよって言ってるんじゃなくて、コーナー3分4分でいいよって言ってることなんで、そうじゃないです。
やっぱそうなんです
けど。
何ここで反省してるの大丈夫、次行くよ。
あ、そうですね。
はい、ということで、あの、テーマではなくて、普通歌もね、結構いろいろ、
ね、いただいてるので、
ご紹介したいんですが、
まあ、まずは、こちらから行きますか、
ね。5年目に入った区切りということで、
あ、そう言ってこれを紹介しますか、はい岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、なるラジは、
なるラジは、
さて、おそらくお三方が、そして何人かのリスナーさんが気になっているであろう、うん、私の恋バナの続きです。
はい、
藤原孝明さんからいただきました。
はい、
10月は私の誕生月でした。
言って
た
ね。
はい。そして、前回会った時に、そういえばそろそろ誕生日ですねと聞かれたので、日付まで教えてあります。残念ながら、あちらの仕事が忙しそうで、当日会えないのは早いうちに分かっていましたので、私からは落ち着いたらまた食事に行きましょうねというメールをしてあります。それから1ヶ月。もし10月中に何の連絡もなければもう諦めようと決めていました。
それも言ってました。
はい。去年私がその子の誕生祝いにいろんなことをしたんですけど、
うん、
私の誕生月に来たメールがお誘いへの断りの返事だけというのはいくらなんでも
点
々点。まあ確かにね。
そりゃねえや。
せめておめでとう。
いいあれですよね。きっかけを作るには分かりやすい時期だったかもしれないですね。はい。で、私としては1年ちょっとかなり頑張ったと思うのですが、手応えがないのでそろそろ諦めてもいいかなという気持ちになりました。ねえ、どこまで読む？
何それ。
そのままいくかと思った。
メールとか豆じゃないという相手だとは分かっていますが、好意があるなら多少無理をしてでも返事を返したりお誕生日おめでとうのメールくらいはすると思うんです。これから頑張って巻き返して付き合うことができたとしても、この連絡の頻度の低さはいずれ喧嘩の原因になったりしそうです。このままだと今年会った回数はこっちゃんの方が多くなりそうですしね。
マジか。
私だってそんなにやってないぜ。
そうだよね。そうだね。
ということで、うん、そろそろ新しいお相手を探そうかと。
いいぞ。
はい、また、まだ具体的なアクションは起こしていないのですが、基本そういう気持ちになりましたというご報告でした。さまざまなアドバイスなどありがとうございました。
こういうのをも見るとね、いつも思うんだけど、恋ってやっぱり落ちて、いろんな気持ちが浮いたり沈んだりを繰り返して、で、どこかで、こう、冷静になった時に、いい恋をしたか悪い恋をしたかっていうのあるじゃないですか。
はあ、
その時に、相手に感謝ができる恋をしてたら、いいなって思うんですよね。
はあ、
で、多分もうちょっと言っちゃうと、藤原さんは彼女に対して嫌な気持ちですごい別れそうなので、うん、いい切り返しだと思うんですよ。
ああ、これが？
そうそう、だからもうこれ以上もう突き詰めるのはやめようっていうので、で、これから新しい気持ちに切り替えようっていうのはすごくいいことだと
思う。
ですよ。この、連絡の頻度の低さはいずれ喧嘩の原因になるって書いてあるんですけど、私、うんうん、結構男の人と女の人って、うん、毎日メールしなきゃ嫌な人もいれば、
うんうん、
3日に1回でいい人もいるから、うんうん、その連絡の頻度のタイミングが合う人が一番合うと思うんです
よ。ああ、確かに。
人によっても1時間に1回くれなきゃ嫌だっていう。
ああ、そうだよね。
そんなの無理
だ。私ダメだな。無理。
そんなの無理だよね。
それが合う人がいい。だから賢いと思います。
そうだね。
でもそれはいい、ここいい、なんか基準になりますよね。
本当だよ、
ね、うん。なるほど。
ストレスになるもんね、お互いに。
なるなる、
ね、メールが来ないとか、メール返さなきゃみたいなのがさ。
来すぎだとね。
びっくりしちゃう。
ぐったりってなるもんね。
ねえ、なので、はい、恋をしてた時期はすごく楽しかったと思うので
、そうなんだよね。キラキラしてたもん。
ねえ、
本当
に。
もうね、メールが光ってたもん。
そう、光ってた。これ読んだこっちがすごいワクワクして。
もう疑似恋愛みたいな。
そうそうそう。
キラキラキラキラキラキラ、
まあ、うちらも恋愛してたような気分だったから。
で、しなきゃねっていうことをしょっちゅう話してた。
あれ、最近話さなくなったみたいな感じになってきて
る。確かにね。
確かに、なんかそれ。
影響されすぎじゃない？そんなに。
話そう。話して、
話していこう。
諦めるのはよそう。諦めてのってないよ。
諦めてない。うん、でも、出会いはいろいろねって思うとね。
もう5年変わってないからね、これね。
言ってる内容変わってないよ、ほんと。5年目になったのに。
次行こう。気持ちを切り替えてね。
そう、切り替えてね。
新しく行きましょう。
そうそう。
はーい。いいですよ。
誰
誰でもいいですよ。
読む？
あなたじゃあ、あなた
読みなさいよ。ぜひぜひぜひ。
勝手にこれ渡しちゃったけど。
はい、お名前どこに
あ
る
の？あ、このまま、
このまま入ってきます。
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは。
ナルラジは。
PC 作業する際に、ブルーライトカットレンズが欠かせなくなったビビンブです。
あ、ビビンブさん
です。
11月になって、ようやくビビ子が妻の実家から帰ってきました。
ビビ子ちゃん、お子です。
お子様です。ビビンブの子供で
ビビ子。ビビンブの子供でビビ子。
かわいい。
子育てリスナーの大先輩である、アサバーさんの仲間入りとなりました。
二人ね、リア充がいるの。
リア充がいる。リア充、アサバーさん。
ビビンブさんとアサバーさん、これリア充。
リア充め。はい。それにしても子育てって本当に妻一人では大変ですね、
うん、
お風呂に入れたり母乳をあげたり夜泣きしたら寝るまであやしたり、
うん、
自分は子育てのほんの一部しか手助けできていませんがその合間を縫って家事までこなしてくれる妻に本当に感謝です。
いい妻だな。
ビビ子をお風呂に入れるのは自分の仕事となっているわけなんですが、
うん、
その後すぐに寝かしつけているので一緒にお布団に入るわけなんですが、
うん、
そのままうとうとしてしまい21時ぐらいに寝るのが日常になりつつあります。
健康すぎる
おかげでリスナーさんとスカイプする時間が合わずに困っても
います。そんなことしてたの？
いつの間にやらね。我がね。さて最後の文ですよ、うん。お三方は子供が生まれたら旦那にはどれくらい子育てを手伝ってほしいですか、うん、まだまだ先の話かもしれませんが、結婚含めいろいろと想定していた方が、後々楽かもしれませんよ。
あ、想像しろと。
妄想の中で。
妄想。妄想は得意だからね。
妄想はね。
うん、そう大事。
妄想大事だよね。
そうだね。
未来予想図ね。
未来予想図。
うん。まず、旦那様から未来予想図する。
そっから、それが今聞かれてる一番最初のこと、それくらい子育てを手伝ってほしいに行くまでに結構何時間もかかりそう
ね。結婚式とかもあるからね。出会いから行くとね。
結婚式はしたくないな。
私も。写真だけでいいかな。
あとね、なんか仲間内でね。
あ、そうそうそう。なんかちょっとしたパーティーやってくれたらそれでいいかなって思う。
思うんだよね。
うん。あ、で、旦那の絵が見えてこない。
旦那
って、ね、旦那って、うん、どうなんだろうね。
旦那いるのかな
旦那、でもやっぱ写真撮るに には隣に立つ人必要だから旦那はいるかな必要かもしれない。
まあ、男性がいいよね。
そうだね。そこは譲れない。男性がいいな。
日本猫がいるからな。
ああ、ね、
そうね。言葉
が通じる方
がいい、ね。言葉ね。まあ、日本語話せれば。
ペラペラなら。
うん、ペラペラ
なら。あ、外国人風なんだけど、ずっと日本で育ってますみたいな人。
ウィンテージみたいな。
むしろ外国語喋れませんみたいな。
日本語全然
ペラペラ、
外国語全然喋れててもいいですよ。
あれさっきのカボチャ声で割ってハマるなんかば
やや。ちょっとなー、それは。
日本語ペラペラなんだ。
あ、ね、日本語ペラペラだけど、あの、生活様式が日本に慣れてないと、
なるほどね、
こう一緒に生活できないじゃん。
カボチャ割る人だ。
そう、カボチャ割る人。あ、でもまあカボチャ割るぐらいなら慣れるかな。
なんだろう、前回どの辺から
姉さんがいるような気がしてきた。どうしようか、どの辺から子供産む？
旦那見えてないけど。
じゃあ、可愛い子供を産んじゃう？
子供何人ぐらい？
ああ、何人かな。じゃあ、もうなんか野球できるぐらい。夢は膨らむよね。
産んじゃうか。11人じゃないな、9人。
9人だね。まあ、補欠もいるからね、やっぱりね、10はいるかもしれない。
まあ、1チームじゃできないからね、野
球。そうだね。あ、じゃあ、私、そう、やばくない？藤本チームで頑張る。
そんなにいいや。
そんなにいらない？じゃあサッカーぐらいにしとく？そうだ。
増えた。
むしろ増えた。
じゃあバレーボール。あ、バレーボールぐらいにしとく？
6 人。
あ、バレーボール。
バスケ？バスケ？どっち？
バスケ。
卓球？
卓球
チーム！減った！
そういうのかダブルするよね。
そんな、せめて、バスケ
やる。大丈夫？どこまで行く？どうする？
これの、止ま
らない。手伝ってほしいは、手伝ってほしいに決まってますよね。
ねえ、
あの、絶対大変だし。
どれぐらいってできるだけに決まってんじゃん。
イクメン
入ってたからね。まあね、突然ね、俺、今日から子育てするから会社辞めたぜって言われたら、ちょっと、
お前が働けっていうね。でも今、本当に多いらしいですよ。旦那の方が。
会社辞める人？
会社を辞めるというか、立場的に、どっちかっていうと、
主婦の夫って方の人ってこと？
共働きで、結局、二人、また奥さんの方が復活するっていう形になっちゃうと、うん、分担が、ほぼもう同じにしてくれないと困るってやってると。
そりゃそうだ。うん、だってそうでしょ、
うん、
同じだけ働いてんだもんね。
そうそうそう。そうすると、だんだん、例えば、奥さんの方が稼ぎがいい場合は、
うん、
もう旦那さんの方が必然的にこう、だんだん内側で主婦をやる。
うん、まあ、奥さんが稼ぎになったらしょうがない。
しょうがないよね。
認めちゃうんだ。
え？認めないの？
認めないの？
だってさ、
ダメ？
え？だって、お旦那は、外行って、稼いできて、で、なんて、奥さんは家のことを守れって言うんだったら、それが逆転してるってことでしょ？
まあそうなんだけど。
だったらね、逆転するのは当たり前だよね。
うん。
あれ、完全主婦の男の人今多いよね。
うん、
完全
に家庭に。そう、だから本当に完全に。
あ、ダメですか？あ、旦那さんは、女が家庭にいるものだ、派ですか？
いや、ね、
うん、
うまく言えないんだけど、
うん、
半々まで行ってほしくないってことですか？私の領域に入ってくるなってことですか？
私はパートまでってことですか？
そう。なんだろうね。でも、絶対に、例えば母乳で育てたいとかってなった時には、うん、やっぱり奥さんじゃないとダメだったりするから、うん、どっちかっていうと、会社側に子供を連れて行きたい。
へぇ
ー。っていう、会社側が変わってほしいと思う派。
はぁー。
託児所を作ってほしいとか、なんかすぐ近くに。
でも、それを連れて行くのは奥さんであるってことですか？
だ母乳をあげたいからね。
そうだけど、子育てとしてはそうなんだけれども、まあ、どっちかっていうと、子供は一応、母親のお腹の中から出ているので、
うん、
抱いたりなんなりするのは、うん、とてもなんか安心するらしいって聞くので、その2年間か3年間の、三つ子の魂100までって言うじゃないですか。
うん、
あれって、3歳までの記憶っていうのがすごく、人格整形に、
うん、
なんかすごい私リアルになんか研究してるようになっちゃってますけれども、子育てマスターがあちこちにいるんで聞いてると、
うん、
やっぱりその感が大事だって聞くので、
うん、
できれば、やっぱりその母親からしか与えられないものみたいなものが、
うん、
3歳児まではできるだけくっついてあげたいと思う。
うん、
真面目に言っちゃったけどね。
でもその後は別にってこと
ですね。あ、そう。
まあ、3歳までは。
そう、3歳までは。
ああ
、なるほど
ね。
この子育てってどこまでのこと言ってんだろうね。
え？
3 歳までじゃないでし
あ、今なう、なうってことでしょ？
でも、3歳ぐらいまでしか手はかからない
から、ね。うん。そこまで来ちゃうと、うん、
まあ、言葉も喋ってくれるから、
保育所であったり。
あとはもう、どっちかっていうと、今度は他人と
コミュニケーションの方が大事になってくるから、ね。
うん。
ってことですよね。
そうそうそうそう、そう。その前までに、3カ国ぐらい教えたい。
早いな
早いね。
その脳の中に、
でも
そう言語脳ができるのって3歳までで、それまでならいくつでも引き出しができるの。
へ
ぇ、3歳過ぎちゃうともう日本語の引き出ししかないから、なんかなかなか英語とか上手くならないじゃない、日本
人。そうなんだ。
でもそれまではね、もう10個でも入る
んだって。私10歳ぐらいまで大丈夫なんだと思ってた。
いや、3歳ぐらい。
そんなことないんですね。
でも喋れない間に、教え込むってどうしたらいいの？
あ、耳とか。耳とか。
ディズニーのあの、おもちゃとかで。ずーっと聞かせるだけでいい。
聞かせるだけでいいんだ。
ネイティブなね、言葉を聞いてると、もうあの、頭の中でこう、自然と入ってくるらしい。
それがね、赤ちゃんはね、もう10カ国でも全部識別できるんだって。うちらはもう無理。
無理無理無理無理。
無理無理。日本語ががっちり入っちゃって
る。入っ
ちゃう。
だからきっと、今から、あの、外国語を覚えるとしても、日本語に変換してから、
そうそうそうそう。
っていう形になってるもんね。
そう、変換しないからね、ダイレクトに。
ダイレクトに。まま入ってくるってこと。
すごくない？もう子育てどうこうじゃなくて
言語の話だから。
カイリちゃんもだったみたいな。
まあでもね、こんだけ手伝ってくれるのはすごく。
そう、特に旦那さんがね、あの、だってよく言うじゃないですか、仕事に行ってるんだから休みの日ぐらい自由にさせてくれよっていう。
あと、あとこのね、その合間を縫って家事までこなしてくれている妻に感謝していることが、
そう、
感謝
が大事、
ここ大事、それが普通だとか思っていないところがいいですよね。
だって専業主婦のあれ時給換算にすると実はものすごく高いんですよ皆さんっていうのを意外に知られていないみたいなね。もうだって年中ですもん、
うん、
休みないですもん、
うん、
で子供が本当にね夜中に熱を出したりとか、あとその夜泣きとかはなるべく旦那さんは次の日お仕事あるからってよそんでね、こっそり赤ちゃん抱いてこう夜泣きを止めるとかっていうのが2時間おきのミルクとか、
うん、
すごい大変なんだよ
ね、うん、ね、そりゃ手伝ってくれる人の方がいいですよ
ね、こういうところはすごいと思います。で、これを忘れないように。
感謝の心を忘れないように。
感謝の心を本当に、お願いします。
はい。
次。
次いっちゃう？
あ、いかない？
もう一個いっとこうかな。岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、ならじわ
ー
というのは、寝落ち武者さんですね。自分はブログという形で、ネット上で日記をつけているのですが、つい先日、書いた日記がうまくアップロードできなかったみたいで、2010年10月1日から毎日欠かさず続けてきた日記が途切れてしまいました。
あ、
よし、毎日書くぞと意気込んでスタートし、2年以上毎日続けてきたものが途切れたわけで、確かに悔しいのですが、昔の自分なら悔しすぎてへこみ倒していたかもしれないのに、今はやってしまったことは仕方がないと思える自分にちょっとした成長のようなものを感じています。とりあえず今回のことをバネに次は4年ぐらい続けてみたいですね。ところでナルラジガールズの、ガールズの皆さんは、長らく定期的に続けていたことが途切れて悔しい思いをした瞬間とかってありますか？ってことなんですが。
ああ、私はちょっと成長しちゃったから、そういう何か悔しかったことは忘れてる。
なんだこれ、成長したからとかじゃなく、あの、持って生まれた個人の性格じゃなく
て。だって成長したって書いてある
の。これは寝落ち武者さんの、武者さんの場合ね。
今日ね、
恐れが。
老いがね。
老いが来て
きた。寝落ち武者さんの場合ね、
うん。
元の性格はこっちだったんだけれども、
うん、
ってことですよ。私のようにこの B 型になろうと思ってたんだけどね。そしたら結構考え方変わっちゃったねみたいな、ね、そんな感じなわけですよ。
そう、でも長い間続けていたことが途切れる時ってちょっとやっぱりショックは大きいですよね。
なんだろう、そんな長い間続けてきたこととかあるかな。
私クラシックバレエずっとやってて、一回足怪我して3ヶ月ぐらい休んでも復帰できなかったことがあったから。それがね、一番辛い。なんか一回途切れるとダメなんです
ね。私ずっと夏とか縄跳びしてたじゃないですか。だから、雨の降ってない日、縄跳びできるのに、ズルしてしなかった日とか、すごく次の日後悔する。
A 型だね。
うわぁ、昨日できたのに。 私の精神の弱さがあって。
なんでそんななんか明日の情みたいな。
そうね。雨とかだったら、ああ、雨だからできなかったって。
理由がね。
理由がね。うん、理由もなく、
やらない、サボ
ってしまうと、ちょっと後悔する。
ああ。
のはあるけどね。
あー、ないな
ぁ。ありますか？
私、そんなに長くやってるっていう、あと、なるべく続けれるものは続けれるけど、それこそこの成長したなと思ってるような感じで、ダメだった時には、それこそね、うん、もうしょうがないやって思う方なので、うん、なんかこう書いてた日記が、アップロードできなくて、もう一回書かなきゃいけない悔しさはある。
それは書かないかもしれない。
そうそうそう、だから結局もうダメって、もう諦めちゃうことの方が多くなった。前は意地でも書いてたんだけど、さっき以上にいいものを書いてやるみたいな感じで、それができなくなったかなっていうか、まあもうしょうがないやっていう感じにはなるので。
案外私たちそっちなんだよね。
しょうがないやの方だよね。
ね。うん、ああ、ちょっと、ねおちさんとは根本的な性格が違ったっていう。
こだわりがあんまりないのかな
ね。出たとこ勝負の人だったんでね。
そうね。
はい。
すいません。
謝った
謝っちゃった。
そんな私たちがやってるから、ね、なんとなく逆に長く続いてるかもしれない。こうしよう、ああしよう、毎年こうしようって言ってたら、多分途切れてたよね。
まあね、でも目標を持つことはね。
うん、そう、大事なんだけど、それをしなければいけないという形にはしたことがないかもしれない。
うん、うんうんうん、そうですね。
ね。
なんか有言実行ですよね。だから、なればいいなって思うことはすごいいっぱいあるので、うんうん、はい。はい。ということで、結構読んだんじゃない？
かな、
うん、そうかな、
そうかな、
あれ、
まあ、いつもぐらいでね、
うん、そうですね、
平均5通ぐらいじゃないですか
ね、 ね、そうで、うん、衝撃的だったよ ね、
ね、平均5通って、ね、あの平均出された時ね、
はい、というわけで、
はい、
次回の
お題、
お題決め
ますかね、お題がですね、一応ね
これですよ、
そうです、
一番最初の方にそれこそかえりちゃんを導入する部分のねところで読んだ
導入部分
のひづきさんのね、
そうね、
この一番最後の行を読んでなかったかなと思って、
うん、
このひづきさんがこの私のイベントの帰りに、
うん、
機内ナレーションをかえりちゃんがしていたぞっていうね、うん、このすごい偶然、うん、このすごい偶然とかすごい発見または運命の出会い、
うん、
っていうのはどうでしょう
っていう出来事をね、語ってくださいっていうのをね、
うん、
採用したいと思うんですよ、
はい、
12月にもなることですし、
偶然とか運命の出会いね、出会い
12月、
うん、あ、誕生日、
ね、年の一番最後ってことですよね、
そうですよね、
最後の月ってことですね、
うんうん、締めにこの、ね、運命的なことありましたか、
ね、
何十年とあって運命的なことありましたか、別に恋愛だけじゃないよこういうね、日月さん的な恋愛じゃないや、
出会い、
かえりちゃんとの、おー、ね、みたいな、山川琴美の後に、ね、佐竹かえりみたいなね、
そうだよね、
偶然だよ ね、
ね、
すごい、
これも運命的な出会いだと思うので、
はい、
こういうような、
そういう感じのね、
うん、
やつをぜひ送っていただきたいですね、
はい、いただきたいと思います。はい、ということで、
はい、大丈夫ですか
声がガラガラ
大丈夫ですか、
今日も笑っちゃいました、
はい、
5年目突入いかがでしたでしょうか、
はい、
かえりちゃん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、
いい味付けになりますね、
本当に
いつもこの3人のテンションだけでやってるとどれだけ大変かって感じですよね
テンション高めるんです
そう、これいつものテンション、
ラーメン茹でてる時の差し水みたいな
かりちゃんもね。
ってみんながちょっと一回一回
しゅーって。ってなるね。
それでも
引き締まるね。そうそうそうそう、目引き締まるから。
そうそうそう、そう、う
ん、ね。ぜひまたいらっしゃってほしいんですよ、
は
い、
本当に。
そのかりちゃんもぜひ番組で、リスナーの皆さんがね、なんかね、ここに来ている人たちのイベントとか、そういうものとか、あと番組情報があったら教えてほしいって結構来てるんで、
うん、
あればぜひ。
はい。ちょうどですね。
ちょうど
12月のクリスマスにですね。
お
ー、私舞台に立っておりまして。
なんと、
はい、ですね、人力飛行機ソロモンという作品で、月食歌劇団という、うん、暗黒の宝塚と言われている、
そう。
アングラ劇団でかなり名門のところなんですが、そちらのクリスマスの公演に出させていただきます。
クリスマスだっけ？
12月22日から25日なんですが、その24日クリスマスパーティーもございます、月食歌劇団。あともう一つ、そのマチネソアレの間に、刺激ライブという歌と踊りの
まあちょっと悪魔のクリスマスという そちらでソロダンスで出演させていただいております。はい、阿佐ヶ谷の羊座というところで、でですね、こちらの劇団はウテナとかそういうアニメ漫画作品を舞台化したり、うん、あと大月健二さんの小説を舞台化したりもしてるんですね。で、3月にセントミカエラ学園漂流記という漫画原作のものを、うん、舞台化するんですが、それの女子高生役を絶賛募集中だそうでして。
あ、
別に私は女子高生はやりません。スルーッと着ないでいいよって
言っちゃった。ああ、言われた。
ですよね。
ああ、言われちゃった。
結構黒髪とセーラー服と日本刀みたいなイメージなんですね、この劇団。なので、女子高生の年齢でなくてもセーラー服が着れる方は出られますので。
なるほど。
オーディション応募してみてください。はい、以上でございます。
ありがとうございます。はい。そして、一休さんからですね、ちょうどいいメールをいただいたので、こちらも紹介しつつ、おさわりパネルの冬コミ当選おめでとうございます
という。おさわりパネルって何？
おさわり、これから言うよ。
おさわりパネルって何？
ですね、私が、出演してます、シーカーズという、うん、ドラマ CD、自主制作のドラマ CD がありまして、うんうん、それを販売しているサークル名がおさわりパネルっていうんですよ。
なぜ、触られてる、触られてる。
触られてるね。はい。それがまた冬コミの方に、当選しまして、冬コミで第3弾を、うん、発売することになりまして、はい。この間収録してきたんですけどもね。うんうん、で、冬コミ3日目、うん、ちょっと待ってくださいね。うん、はい。繋げといて。
マジ？
はい。コミックマーケット83、3日目西、あ、39AB、おさわりパネルです。うん、この西地区、あ、39AB おさわりパネルっていうところで、うん、私多分、うん、去年もしてたんですけど、売り子してると思うので、ぜひとも遊びに来て買ってください。はい、3弾なのでね、第1弾、第2弾も皆さん持ってらっしゃると思うのでね、はい、第3弾をぜひとも。
なるほど、
はい。
今回もなんかすごい、ですね、今回のゲストは、西賀美月さんと、菅沼さんと、佐藤里奈ちゃんですので、ぜひとも、はい、ね、すごい豪華なんですよ、今回。はい。あと、うん、その前に、うんうん、12月25日土曜日に、あ、間違えた、12月15日土曜日に、
大きな間違いだ。
ごめんごめん、12月25日は藤本ちゃんの誕生日。
そうそう。
それは告知しとかないとね。12月15日の土曜日、うん、こちらですね、秋葉原ロケットゲートというところで、うんうん、これなんて、MILF、みんなと一緒ライブ冬、というのに出演します。で、チコ島で出演いたします。17時半、会場18時開演で、前売りが2000円プラスドリンク500円となってます。これね、私のホームページとか、ツイッターの方でも上げさせていただいたんですけど、あとブログの方にも載ってますんで、ぜひとも、メールで、チケット予約ができますので、そちらの方でぜひチケット予約して、多分今年最後のデチコとなるので、
うん、そうですね。それはそうですね。
最後のデチコトライブとなるので、ぜひとも遊びに来てください。
はい。
はい。
私も行く。
来んの？
わかんない。
いるかもね。
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 はい。そんな藤本ちゃんは？
私、なんか、この間、ハンクっていう、海外ドラマに出てたらしい。聞いたよって友達に言われた。うん、実際出てるんだけど、うん、いつ放送したかは知らない。い
や、本当大人の都合っていろいろ大変じゃないですか。だから私ね、今期の10月新版のアニメのね、
う
ん、やつでちょこちょこいるんですけど、
う
ん、まあ言えないっていうね。
そう。
あ、いつ告知していいかわからない。
わかんない。だからもう放送されたって聞いたから、今言ってみたけど。
される前にちょっとね、
うん、
言っちゃっていいのかわから
ない。言っちゃっていいのかわからないから。
まあそれだけ言っとく。
そう、大人の事情な。あとなんか CM とか出てるらしいんだけど、いつ出るか知らないから、聞いてみて。
あ、じゃあ今日のピッチャーみたいにね。
そう、偶然の出会いがあるかもしれない。
これそうじゃないみたいな。
そう。
じゃあ、正解だったら正解みたいな。
正解って言うから。まあ、見つけられない
もんね。放送始まったらとかね。
あ、そうだね。
放送した後に、あれ出てたよ。
出てたよっていう。
そうだ、もう一個。
あ、いいよ、いいよ、
簡単なものなんですけど、JRA の競馬場で、今、失格膠着のルール変更のアナウンスというのがずっと、
おー、
流れてるんですが、それを、 は私が読んでおりますので。
おぉ
競馬場に行かれたら、
競馬場
さん
には。
わかりやすい。
競馬場
行けば聞けるから、
ね。そう、聞けるもん
ね。勝ち馬投票権はレースが確定するまでお捨てになりませんよ。ご注意ください。というふうに。
これが聞けるわけですよ。
これが聞けるわけよ。
いいね、いいね。
はい。
そして、
はい。私の方がですね、前も言いましたが、自由が丘の猫カフェさんで、うん、猫カフェクラブというところなんですけれども、うん、そちらの方でオリジナルグッズ、ネアオンというので、ちょっと今創作の方をさせていただいてまして、グッズの方を置かせていただいております。で、そちらの方でお仕事がいくつか決まりまして、来年早々に、もしかしたらもう年末あたりにも告知ができるかもしれないんですけど、お仕事としていろんなものが、ちょっと漫画の方とか、うん、ネアオンさんの方で決まりつつありますので、うん決まり次第
これまた大人がね
また大人の事情
でも自由が丘の猫カフェクラブさんの方はいつでもやってますので、うん、11時から7時まで可愛、うん、いにゃんこちゃんがいるから、うん、猫に癒されながらついにグッズを買っててください、
うん、はい、
もう今回大人の都合の割にはいろいろ
言えた
ー、ね、
具体的な名前が出たりした
大事なのは12月25日が藤本ちゃんの誕生日らしいっていうね
そうパーティーするから
こっちの事情だよ、ね。
うん、
こっちの話だよ、ね。
パーティーするから、
ね。パーティーに参加できない方はソロモンを見に来ていらっしゃいます。
そうですね。そうですね。
クリスマスパーティー、私と喋りますので。
そうですね。それはなかなかない。
はい、できない
ん
で喋れるもの。
うん。もう25日から、地方組は上京して31日までいればいいんじゃないの？
そうだ、そうだ。
いや、だいぶ長いね。だ多分仕事あるね。
あ、そうか、まだあるか。
仕事納めじゃない。微妙なとこ
まだ25日火曜日だから。
あ、そっか。28が仕事納めだった、私は。
3日ぐらい早いね、じゃあ。
じゃあ、ちょっとだけこう、バビューンって行って、
で、
戻って、
再び
っていうような感じでね、行くといいかもしれないですね。あ、そうか、そういう意味ではコミティア2月の方で撮ろうかと思って動いてますので、
おお、
2月のコミティア決まり次第、
それも分かり次第、
お知らせしますので、
ま
あチェックしといてください。
はい、
ということですね。
はい。
さあ、じゃあ5年目いろいろとやってまいりましたが、
リ
スナーの皆さんも。この私たちに本当についてきていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
運命的な出会い、ネタじゃない、
またネタっちゃった
、はい、メールもあと普通のお便り、それから皆さん一言ネタどうなってんだ、
ああそうですね、そのうち
やりましょう、やると思いますので、
はい、
ちょっとお待ちくださいね、
はい、
ということでございます。今回はこの辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子と
佐竹海里でした。
それでは次回まで、
またねー。